それでは次に、資産設計と所得税の節税について検討してみましょう。資産運用、資産戦略において、所得税はどのように考えていったらいいのかということですが、まず、分離課税の所得を活用するというポイントがあります。所得税は原則として、総合課税を採用しています。総合課税というのは、所得を原則として合算する。そして合計した所得に対して超過累進税率をかけて所得税額が算出されます。この図のように、私たちの所得が合計で195万円以下であれば、所得税は 5%、 他に住民税が各段階で 10% かかります。ところが、所得が、と正確に言いますと、所得といっても、所得控除を引いた課税所得の金額ですが、これが195万円を超えて330万円は所得税が 10%、他に住民税が 10%。330万円を超えて695万円までは所得税が 20% と住民税が 10%。さらに、図のように、所得税は23、33、40%と上昇しまして、課税所得が1800万円を超える、社長の皆様のような高額所得者になりますと、1800万円を超えた課税所得に対しては、所得税が40%と住民税が10%で、50%の税負担が待っているわけです。この総合課税の所得に該当するものは、社長の役員報酬に該当する給与所得、不動産経営に関わる不動産所得、個人の事業主が行う事業所得、年金などの雑所得、それから一時所得や総合課税の譲渡所得などがこれにあたります。ところが、資産戦略による資産運用を行った場合、資産運用に伴う利子所得や配当所得、あるいは株式や債券などのキャピタルゲイン、不動産のキャピタルゲインに伴う譲渡所得は分離課税です。この分離課税の所得を積極的に活用するという考え方が出てまいります。ご覧のように、分離課税の所得の税率は、預貯金の利子に代表されるように、所得税が15%と住民税が5%の合計20%の分離課税です。この利子所得の20%の分離課税は、金融所得と呼ばれる配当や株式や不動産のキャピタルゲイン、すべてにわたって採用があります。ですから、金融資産から生ずる所得については、分離課税で所得税15%と住民税5%の合わせて20%であると、理解しておいておおむね間違いありません。さらに、上場株式等の配当金や